愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。花の日、子どもの日ということで、子どもたちにはたまには礼拝の終わりまで残ってもいいんだよというご案内をしてきましたけれども、いつもの習慣通り子ども説教の後で、賛美歌を歌った後、下へと降りて行きました。このような習慣になっているといえばそういうことですけれども、子どもたちの様子を、礼拝前に伺っていましたら、いろいろ葛藤もあるようです。残りたい思いもあれば、残らない方がいいと思っているどこかそういう気持ちもある。子どもたちなりにいろいろ考えながらこの日を迎えてくれたのかなとも思います。子どもたちに分けてあげるために少しお花が取り除けられてしまいました。寂しくなってしまいましたけれども、今日はたくさんのお花を皆さんに用意していただきました。花の日を花の日らしく礼拝堂をお花で飾ろう、このように皆さんに呼びかけさせていただいたのは実は5年ぶりになります。コロナの間はもちろん個別にお花をお持ちくださった方はありましたけれども、お呼びかけすることはしないできました。コロナの前の年も実はちょうどこの6月第2がペンテコステに当たっていましたので、お花の用意は皆さんにはご案内をしなかった。振り返ってみると5年ぶりということです。それぞれの皆さんの祈りの込められたお花がここに支えられたのではないかと思います。主イエス様は山の上ででしょうか、あるいは別の場所でもお語りになられたのでしょうか、お弟子たちに、そして人々にこうおっしゃられたことがあります。野の花がどのように育つかを考えてみなさい。野原の花がどのように育つかよく考えてみなさい。そのようにイエス様がおっしゃられたとき、ご覧になられていたのはおそらく立派なお花、素敵なお花ということではなかったのでしょう。野の花です。野草の野草の小さくてしかし可憐な花、そのような花をご覧になられながらおっしゃられたのではないでしょうか。そしてそのときそのようなことをおっしゃられたイエス様が、実のところ本当にご覧になられていたのは花ではありません。花を見てごらんなさい、花のことを考えてごらんなさい、そうおっしゃられてイエス様が目を向けられていたのは、何よりも目の前にいる人々のことでありました。皆さんのことです。花をごらんなさい、花のことを考えてごらんなさい、そうおっしゃられるイエス様がご覧になられているのは、皆さんお一人お一人のことです。神様は野原の花よりももっと美しくあなた方を装ってくださる、主イエス様はそうおっしゃられたのです。そのようにおっしゃられたイエス様が、弟子たちの集まるその集まりの中でいつも目を向けられていた者たちがありました。子供たちです。弟子たちの集まりの中に子供たちの姿をご覧になられると、イエス様はしばしばおっしゃられたのです。私のところに来させなさい、あなたたちの真ん中にその子を立たせなさいと。子供たちが大人に妨げられることがないように、そうイエス様はお考えでした。子供たちを大人に妨げられることなくご自分のところに来させようとなさった、そう言ってよいでしょう。けれども、ただご自分のところに集めようとなさったということではなかったはずです。イエス様はいつもご自分の振る舞いを他の大人たちの弟子たちの模範として示そうとなさっていました。大人たちが皆イエス様と同じように子供たちを自分のもとに来させるように、その模範としてイエス様はそのことをなさった のでもあったでしょう。私たちはしばしば子どもたちを遠ざけてしまうことがあるのです。子どもたちが触れてくるのを妨げようとしたりしてしまいます。無意識のうちに自分はそんなことはないと思っていても、実際には私たちは無意識にそのようなことをしていたりいたします。例えば難しい顔をして、あるいは事実上無視をして、今日皆さんはここに先ほどまでいた子どもたちにどのような顔を向けていらしたでしょうか。難しい顔をしていらした方はなかったでしょうか。子どもたちがいてもいなくても同じ顔をされていたとするならば、それは子どもたちをご自分の近くに迎えることになっていたと言えるでしょうか。そのような大人の顔色を子どもたちは敏感に読み取っているはずです。子どもたちはいつも大人の顔色をうかがいます。もちろん何でもかんでも大人に近づいてくる子どもをいい子だ、子どもらしいというのは今の時代は違うのかもしれません。以前に比べて近年、子どもたちの安全のために、犯罪に巻き込まれないために、大人には警戒するように、親として私どももそう子どもたちに教えることが多くありました。それは仕方のないことかもしれませんけれども、子どもたちは本来私たち大人よりもずっと素直に自分の心を開いて人に近寄ってきてくれるものです。だからこそイエス様はおっしゃられたのでしょう。神の国はこのような者たち、子どもたちのものであると。子どもたちこそ神の国の秘訣を知っている者たちだ、神様の御心を知っている者たちだ、誰のことをも分け隔てせずに互いに触れ合い、互いを認め合い、そこにいることを誰も否定されないような交わりを作り上げていく、そういう力を子どもたちこそ持っている。イエス様はしばしばそのようなことをお教えになられたのです。だからこそイエス様は子どもたちを見なさい、そう繰り返しおっしゃられます。子どものように神の国を受け入れる人になりなさい、そう言われるのです。子どもたちを招かれる、このことを弟子たちの間で繰り返しなさり、お示しになられてイエス様は、しかし何もただの子供好きだったというわけではありません。教会で子供の活動を一生懸命すると、ああ先生は子供好きなのね、そういうふうな感想をおっしゃる方がありますが、そうでしょうか。そうではない。少なくともイエス様はただの子供好きではない。子供を招かれるイエス様は全ての人をお招きなのです。子供を招くということは全ての人を招くということです。今日の例えの中でイエス様はこう語りです。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさいとおっしゃる。まだ席があります、そういえばイエス様はさらにこうおっしゃった。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれと。そのようにして家を満たした人たち、この人たちこそ神の国で食事をする人たちなのだ。主イエス様は言われます。子供たちを来させなさい、誰でも連れてきなさい。 教会にはそのような人たちが必要だからです。もちろん教会にイエス様のもとに来ることを拒むものもあるでしょう。そういう人たちを無理やり連れてくることはできません。イエス様はこの例えの中で無理にでもそうおっしゃいますけれども、それは元の言葉のニュアンスで言うならば、ぜひともという意味です。引きずってでもということではありません。ぜひとも連れてきなさい、説得してぜひとも連れてきなさい。そうは言ってもそもそも拒むのは少なくない。招かれていることを知っているものであっても拒むものは少なくない。その理由は様々です。それぞれが自分が拒まなければならない事情があるということを説明するでしょう。新しい自動車を買ったとか、家族サービスをしなければいけないとか、2000年前からそれは変わらない。言い訳はいくらでもできます。要は言い訳をどのようにしたとしても、その食事の席に着きたくないということです。何を置いてもこの食卓を共にしたいと思っていない人を無理やり連れてくることはできません。教会に限らずです。家庭でもどこでもそのような人がいることを私たちは痛みを持って知っています。そのことを私たちは痛みとして覚えています。それは何よりもそのような人が神の国の食事を味わうことはできないということを知っているからこその痛みです。子どもたちが妨げられずにいることができるような集まり、町の広場や路地にいるような人も含めて、どんな人でも迎えられ、席が埋められるのを待っているような交わり、そのようなところに加わることでしか、私たちはイエス様のおっしゃる神の国の食事を味わうことはできません。その意味で教会は一見さんお断りの高級料亭ではないのです。絶対予約が必要なフレンチレストランでもない。予約は不要、料金は任意、払いたければ払う、払いたくなければ払わない。ただし常に愛席あり、いわば究極の子ども食堂です。どれだけの人をお連れくださってもまだ席があります、そう言わなければならないほどの盛大な宴会を催そうとしている。それがイエス様のおっしゃる神の国の食事であり教会なのです。そのようなところに神の国という私たちが理想とすべき世界の在り方を思い描くよう私たちは教えられている。教会に子どもたちがいてくれることはその意味でなんと幸いのことかと思います。私たちが神の国で食事をする人になろうとしていることを子どもたちは思い出させてくれます。その一人一人を 野原の花のように神様が装ってくださっている。その花の咲く席に私たちは皆加えていただくのです。その子供たち、また子供たち同様、ここに導かれて来られた方々に、私たちはこの神の国の食事を味わい続けていただきたいと願います。そしてそうであればこそ、主の食卓に招かれていることをもお知らせしないではいられません。主の食卓、洗礼を受けた者の預かる聖餐の食卓のことです。それを知らずに教会においでになられたかもしれません。連れてこられたのかもしれません。そういう意味では私たちは皆さんにそのことを無理強いはしません。教会によっては洗礼を受けなければ地獄行きだというような脅しをする教会もあるそうですけども、私たちはそういうふうには教えられてきていない。そのことを無理強いすることはできないと教えられています。それでもです、それでも神の国の食事に招かれた者として、主の食卓にも預かるものとなっていただきたい。これが私たちの願いです。洗礼を受け、主の食卓から、聖餐卓から、パンと杯をいただく者の一人となっていただきたい。そのようにして私たちと共に、まだこの神の国の食事、この交わりを知らずにいる人々を、ここにお連れする役割を、町に出て行って無理にでもその人たちを連れてくる役割を皆さんにも引き受けていただきたい。これが私たちの願いです。いえ、主イエス様がそう願ってくださっている。そのように皆さんに呼びかけていらっしゃる。それにどうお答えになるかは、それぞれに委ねられていることです。祈りましょう。天の父、神の国の交わりへと私どもをお招きくださり、主がお始めくださいました弟子たちの教会の交わりに私どもも加えていただき、子どもたちや多くの人とともに主のお始めくださいました神の国のその印に預からせていただいております。私どもの思いは御心から遠いものでございますけれども、どうぞこの営みを通して主の御心を、その御旨を知るものとならせてください。神の国の秘密を悟るものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。